ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。
はい、
お相手は武蔵野市民塚雅史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はね、あの元祖ファミリーの方がゲストにいらっしゃるんですけれども先週、
はい、
あの先々週2回前ね、星野さんがテリファーご紹介していただいたんですが、
エクストリームの社長、
終わった後にね、まさかのプレゼントがあることが判明いたしまして。
そうなんだ、
ひっそりとね、ひっそりとホームページにアップして
放送で言ってないんだね、
1枚来てんだよね。
そうね、ホームページをご覧いただいて、
はい、
群馬県のはるかさんから、
はるかさんありがとうございます
ね、テリファーの聖夜の悪夢、
はい、
プレゼント応募しますと。
お面と、ポストカードと、ステッカーというね、レアグッズ、レアグッズございますので、
はい、
もしよろしければ皆さんご応募お願いいたします。
はい、欲しいという方はね、ホームページからは、はい、その商品を見ていただいて、で番組の感想を必ず書いてね、お寄せください。しゃべアットマーク武蔵野ハイフン FM.com、 SHAB アットマーク武蔵野ハイフン FM.com までお寄せください。お待ちしています。
ということで、シャベンジャーズ、今週も始まんじゃーず。
ゲストコーナー。さあ、ということで久しぶりに
ね、
遊びに来ていただきました。
嬉しい。
作家で詩人、そして作詞家、さらには農家の高橋久美子さんです。
どうもこんばんは、高橋久美子です。
よろしくお願いいたします。
なんか定期的に遊びに来ていただけるじゃないですか。
ありがたい。
年にね、数回お目にかかってる気持ちに勝手になっちゃうんですよね。
確かに、
はい、
でも冷静に過去の放送履歴を見ると、前回のご出演は2023年の1月。
そうなんですよ、番組的にはね、
あら、
ちょっと空いてるんですよね。
2年ぐらい、ね、
はい、
そうそう、
もう早いよね。
早い、
1年がそれなんじゃないかと。原因はね、
でね、今回もう4回目のご登場と、
いつもありがとうございます。本当に
僕はちょっとその間に捨てられないもの展2でね、
そうや、
吉祥寺でイベントというか展示会されていて、そこでちょっとお会いしたんですけどね。
そうでした、大丈夫だから、ね、ありがとうね。
久美子さんは飯塚雅史のファン枠で、
そうですね、
もうファン枠で憧れの人に、
そういうことです、
会いたいっていうところからゲストにお招きしたっていうね、
そういうことです。
番組史上初の、
そうそうそう、最初のゲストですもんね。
元祖、
元祖
元祖家族って言ってたよね、さっき。
元祖ファミリー、
元祖ファミリー、あそこ元祖ファミリー
ありがたいことでございます。
嬉しいポジションです
ね。えさあね、久美子さんのことをね、まだね、出会ってないという方のために改めましてご紹介させていただきたいと思います、はい、作家で詩人、作詞家、そして農家でもある高橋久美子さんは1982年愛媛県生まれ、梅子と改名するかもしれないほどの梅好き、
すごいのよ。
東京の家の近所では梅スポットをいくつも所持所持っていうか、俺知ってるってことだよね
抑えてるんですよね、抑えてるのね、いろんなところをね、
毎年梅作りに励んでらっしゃいます、はい、捨てない生活をして40年以上の強者、これでもさ、
強者よ、40年以上って、もう生まれた時から、
2歳からもずっと、
だからずっとね、
それ捨てないでお母さん
すごいね、2歳で捨てないでってすごいよ。
それが先ほど言った捨てられないもの点につながっていくわけですもんね、
自分の捨てれないものをただ陳列してるだけの展示です。
あるある
あるある、
時間あったら参加させてください、
ぜひ呼びますよ、
ね、そんな話じゃない、
ね、今日はね違うんだよ
今日はね、まあ今までね、本当に作家としていろんな本をね出されていまして、はい、旅のエッセイ集旅を住みかとすだったりとか、小説集ぐるり、それとクラシックね、住むっていうね、暮らしの暮らし、クラシックっていうかけたね、作品などもね、出されてまして、番組でもね何度も紹介させていただいておりまして、さあ今回はその捨てられないものたち展ではなく、ね、農業エッセイの第2弾ということで、
勝手に農業エッセイと僕の方でつけさせていただいたんですけど
農業エッセイよ、
合ってます、
合ってる、
私も農業エッセイって言ってます。
あ、本当によ
かったです、よかった。
ぜひね、9月ですか、新刊が出ましたので、タイトルを久美子さんの方からお願いいたします、
私の農継ぎというタイトルなんです。
農継ぎですよ。
いや、これ最初に農継ぎって言葉を聞いた時に、今までアナウンサー人生で農継ぎっていう言葉を喋ったことがなくて、 ただ、ね、文字で見ると
そう、ね、
農業の農に、まあ、後を継ぐ
継承の継ですね、
うん、だから、うん、あ、まあ、農業を継ぐって意味なんだろうな、
造語ですね
っていうね、うん、だからこれ面白いなと思いましたね。
そう、ただだから農業を継ぐっていうだけでもなくて、うん、そこにある技術とか、はい、まあ、歴史とかも継いでいくっていう、ね、ね、本を読んでいくと、
いや、そこなのよ、うん、なんか、うん、あの久美子さんの本読んでて、うん、はい、その農業を継ぐって、まあ、大変なイメージとか、うん、もちろん本でもたくさん書かれてるじゃないですか、
はい、
だけどその食物とかそういう生産物を育てて出荷するっていう農業ってイメージしがちなところを、
うんうん、まあ、どうしてもこちらに住んでるとね、
そうそうそうそう、うんうんうん、やっぱりそれをスーパーで僕ら買うっていうことをやってるから、
そうそうそうそう、
違うんだっていう、この農継ぎの意味の深さ、
そうですね、そこでやっぱ途絶えていってるものがあまりに多いっていうことを、うんうんうん、あのやり始めて気づいたんですよね、うんうんうん、で、あの例えば種継ぎですね、種はあの継いでいくのが当たり前というふうにうちの実家ではあの継いでいってたんですけど、周り見るともうほとんどみんな種継ぎとかしてなくて、新しく種を買って植える、うんうんうん、で種が今出てるのがほとんどが F1 種といって、一大交配種で、
うん、それ品種改良されて、うん、その本来ならば種継ぎで何年も収穫すれば収穫できるものなんだけれども、うん、はい、1年こっきりでしか取れないっていうのが F1 種、
そうなんです、そうなんですよ、だから来年もまた買わないかんしっていう、どんどんずっと、うん、でもそうなるとあのずっとそこの、まあ、土着品種というか、うん、古来種のものはどんどん途絶えていってるっていう現実が日本の中でもすごい危機的なことだなっていうのを気づいてる方もいるんだけど、なかなか、ね、そこって結構、まあ、一番元祖ですよね、それこそ種なんてね、元祖なんだけど、まあね、見えにくい部分でもあって、
うんうんうん、なるほどなるほど。でね、リスナーの皆さん、
何
農継ぎっていうね、う、私の農継ぎっていうタイトルの本なんですけど、うん、
はい、
東京に、
あ、そうですね、
高橋久美子さんお住まいじゃないのかなって思ってる方もね
農業を継ぐってどういうことだと、
ゲストに来ていただいてますから、
うん、本当です。もう
これ農業を継ぐ場所っていうのは今、うん、久美子さんどちら、
あ、愛媛なんですよ。
そうですよね、ふるさとの愛媛、
はい、また12月の中旬から愛媛に帰って、もう生糖が始まるんで、これ見て、
ね、
今日中野に行って、あの、はい、パッケージプラザみたいなとこあるでしょ、あそこで黒糖を手伝ってくれた子にプレゼントする黒糖の容器を買いに行ってました。
黒糖を作りになってます、愛媛でね、
サトウキビを、ね、作ってて、そう、黒糖を作ってて、
東京と愛媛の2拠点で生活をされていて、
そうなんです、
で農業は主に愛媛で、はい、やってらっしゃって、
いや、1ヶ月交代ぐらいです。
ですよね、でも2拠点が可能なイメージって、
うん、
例えば IT 関連の方でパソコン1台で移動できるとか、そういうのだったら、まあ、2拠点生活もできるかなって思うんですけど、農業で2拠点をするってなかなか聞かないですよね。
聞かないし、うん、農業って
やっぱり、そうそう、やっぱずっと見てなきゃいけないじゃないですか。
そうなんです、
生き物だから見ないきゃいけない、水やりもそうだし、気候によって、うん、あの作業も違うじゃないですか。
そうなんです、
だから最初に本当何回かこうやって農業の話をお伺いしてるんだけど、
うん
うんうん、本当にこの2拠点で農業をやってらっしゃるっていうのが、うん、まあ、お一人じゃまずできないってことじゃないですか。
そうなんです、うん、例えば、うーん、台風が来よるよとか、
うん、
山地風っていう大きい風がうちの地域は吹くんで、うん、そうしたらその後の様子を私は見に行けないってなった時に、うん、
東京にいらっしゃってね、
そう、まあ、母だったりとか、うん、あの千ヶ谷クラブというグループを作ってて、うん、で彼らも月金で働いてるんだけど、あの、月に 1,2 回ぐらいかな、うん、みんな畑に来てリフレッシュも兼ねて、うん、あの畑一緒にやってるんですよね。だけん、誰々ちゃんちょっと見に行っといてなって言ったら、分かりましたって言って行ってくれて、サトウキビ無事でしたとか、そういう連絡を入れてくれます。
うん、仲間と一緒に農業をやってる、うん、まあ、本当に専業の農家さんではないけれども、っていうことで2拠点がどうにか成り立ってるってことですね。
そうなんですよ、だからそれで食べていこうっていうんじゃなくて、うん、この私の農継ぎっていうのは、うん、とみんなが土を触りながら、どう、そうね、どうやったら、うん、種から野菜ができて私たちの口に入るのかっていうことを、田舎にいてもみんな知らないんですよね、
うんうんうん、
本当に。だからそこをみんなが見直していけば、うん、もうちょっとなんかいい風が吹くんじゃないのかっていうことも、うんうん、 思ってやり始めた実験です、これ。でもまあ4年目に突入してるか。
そうですよね、やり始めたぐらいにちょうどコロナが流行っちゃって帰れなくなっちゃったりっていうのも本に書いてありましたね。
そのね、コロナの時の、 まあ農業やり始めて、いろんな、まあ、葛藤、現場に行けないとか、東京にね、いらっしゃって愛媛に農家あの畑に行けないっていうのが書かれたのが、その農地私が買いますっていうね、高橋さんちの次女の乱っていう、
すごいね、不穏なタイトルですけど、
かなり不穏ですね。
乱を起こした当事者ってことですもんね、久美子さんが。
もう本当にね、やりよるね高橋さんは、
ね、これちょうど2021年、ね、初版発行ということだから、まさにその前後のエピソードを書かれてるわけだから、まあ、コロナ、やっぱ、コロナ禍ですよね。
そうなんです、コロナ禍に、でも、コロナと同時期ぐらいにやっぱり、もう農地を手放す人が続出してしまって、
だから簡単にその農業を継ぐって言って、でしかもこのね、その農地私が買いますって、あの、農業衛生の第1弾の方のね、
でも買えないんだよね、なかなか。
そう、
なんかこの農地法っていうのがなかなか厚い壁なんですよ。
そのなんとなく農業をやってない人が農地を買うのはできないっていうのは知ってたんですよ、でも、この本を読んで、そのいや基準、
そう、その土地に住んで
なきゃ、何単以
上、3単、もともとは5単だったところが少し緩くなって3単にしてもらえるようになったって父が言ってましたけど、
ね
え、
それを持って
なかなかですよ、3単って
買えないで、広すぎるじゃないですか。
一旦が300畳だから。
300畳か、
900畳だから三旦持ってないと。
いやいやいや、もうそれ本当の専業農家さんじゃないと、やっぱり農地だから、まあ、国の施策としてはもしかしたらそういう人たちに農業をしっかりとやってもらいたいっていう思いが昔はね、
そうなんです、
まあ、多分そのくらいないと収益的にも厳しいってことですよね。
ちなみに私は今もう5単ぐらいやってるんですよ。
5単、
ほぼほぼ一人で
1500畳、
はい、一人でやってて、その中の1単ぐらいが茅ヶ谷クラブでやってるんですね。
なるほど。
であとは自分一人でもほぼやってて、だからそれではあの専業農家さんが一体どれぐらいやってるかっていうと、少なくとも3丁部やってます。1丁部が10単ですから。
30単、
はい、
ってことは30
単ってことは、サザンが9000畳、
すごい畳ですよね。
だから
東京ドーム何個分とかをやらないと、あのお米農家なんか特に儲からんからね。お米農家さんの場合は本当東京ドーム何個分っていう単位じゃなくて、それでもそんなに稼げないと思う。
実際その機械も買わなきゃいけないし、
だって何千万もするっていうし、
それこそ台風とかが来て収穫前の稲が倒れちゃったら収入もなくなっちゃうし、
二等米にな
るからね。最近よりお米の値段が上がったじゃないですか。
よかった、
ね、
のもう米農家さんたちがやっとこう潤うんじゃないかっていうので、すごいよくいいニュースで、
それまではね、そのやっぱお米が取れなく、その天候によって全国的にね、お米の価格が上がった時に、ようやくその米の価格って本当に適正なのかみたいな話がニュースで取り上げられたじゃないですか。
やっとですよね、私ら農家というか、私うちはまあ兼業だけど米もまあまあやってて、だから安いんですよ。とにかくずっと30キロで5000円ぐらいでずっと取引されてたんですよ。
はあ。
じゃあ一旦で、一旦で30キロの袋を何袋取れるかって言ったら、そんなに取れないですよ。多分一旦合わせ、一旦でも多分5袋ぐらいしか取れるんじゃないかな。本当に本当に。
結局ニュースを見ると、消費者側の米が上がって、高いなっていう報道の方がやっぱ多い気がするんですよね。
まあね。
だから結局それはみんなが生産者側の目線を持ってない人がやっぱ、今の日本ってすごい多いってことじゃないですか。
そういうことなんですよ。もう作ったことがない人がほとんどになってるから、なんか商品になってるよね、野菜とか米が。あれは誰かが作ったものなんだって汗水垂らして、も
う
そこはやってみて、私結構無理かもと思ったんですよ。夏に熱中症になったんですね、去年。
あら。
いや、これだけ稼げないなのに、こんな熱中症とか なるし、今年は、あまりに夏の間頑張りすぎて、東京帰ってきて帯状疱疹になって、
うわ、
2週間ぐらいもう寝込んでたんですよね。だからね、農家さんすごいよやっぱ。それを コーヒーは1杯600円ぐらいの時代なのに、
確かに、
じゃあ大根はなぜあんなに安いんだとか、
本当そうですよね、
キャベツはなぜあんなに安いんだって話なんですよね。
なんか毎日比較しちゃうと、やっぱり冬になって白菜とかね、鍋の季節、大根が198円とかね、200円ぐらいで買えたらありがたいなと思うけど、
まあね、まあね、そうね、
そうだけど、それは消費者目線としてね、
そうそうそうそう、
でもまあ実際にじゃあその取るために燃料だったり重油だったりとか、
そうだね、
あったかくしないと、だって野菜もね、もちろんその寒暖差は必要だとしても、
あ、そっか、確かにハウス栽培をされてると思うんですよね。私たちはもうほぼもう明治時代と変わらない農法でやってるんですけど、路地でやってるけど、やっぱり専業の方はハウスでやってるから、
やっぱ安定した収量ね、
そうなんですよ、だってそれで子供たちを食べさせていかないかんのですよ、なかなかです、これ、
ね、
専業でやってるって、
なんか本当そういうところが、農業やったことない僕らでもその本を通してなんか垣間見ることができるっていうのは、
本の入り口だけだけど、覗くことができるのが、まあ、この農業エッセイですよね。長倉さん、
はい、
ちょっとまだ前半なんですけど、なんかもう28分ぐらい収録してます。
はい、
後半もまだまだ久美子さんにお聞きしますので、よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。ゲストコーナー後半戦。さあ、ということで今日はですね、作家で詩人、そして作詞家、さらには農家の高橋久美子さんにお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっと前半喋りすぎちゃいましたね。
いや、だってもう聞きたいこといっぱいあるんだ。
前あるんですよ。
喋りすぎた。
で、まだまだ本当に、久美子さんにお伺いしたいんですけれども、この畑を一緒にやってる仲間たち、ちがやクラブの皆さんで、なんか曲も作られたみたいですね。
そうなんです。なんか畑ってしんどいことも多いんですよね。でも、クタクタになった後にちょっと曲でも作ろうかっていうので、あのカレンダーの裏にザーッと歌詞を書いて、私が書いて
カレンダーの裏っていうのいいですね
あれ大きいけんね、シャシャシャって消したりとかしやすいんですよ。やけんカレンダーの裏にいつも書いて、でそこからギター持っとる子が、私がなんとなくのこう鼻歌でこんなメロディーでっていうのを、メロディーラインを決めたと、じゃあコードこんな風でどうでしょうっていうので、本当に3日ぐらいでできていくんですけど、なんかそれがまあみんなにとってはなんか喜びになっていってる気がするんですね。畑の、作物が取れるっていうだけじゃなくって、それと一緒になんか体の中に新しい自分の気持ちみたいなのも湧いてくるでしょうし、それを歌にして地元の夏祭りとかで歌ってます。
いいですね。さっきねリアルタイムで放送聞きの方には、曲聴いていただいたんですけれども、久美子さんがやっているからその音楽好きの方が集まってるんですかね。なんかなかなかその多くないですよね、ちがやクラブの人数って言っても。
ちがやクラブって今、高知の子たちも来よるんですよ、月に、2ヶ月に1回ぐらい来よるったり、東京の子もいたりするんですけど、全メンバー合わせても8人ぐらいです。
ですよね。だからそこで
音楽やれる、
ね、音楽やれるってでもなかなか
全然やらない子も多いんですよ。やる子は 1,2,3 4人ぐらい、
半分
や
多い
すごい。そうですね、
結構半分ぐらいやっぱいて、でそのちがやクラブの方々ももともと農業に携わってる方では
ない、みんな初心者だったから、最初はみんなへっぴり腰ですね。クワが全然使えないっていうところから始まってて、
クワ使ったことないですもんね。
カマはまだしばらくしたら慣れてくるけど、クワはねみんな最初笑ってしまうよ、かわいいわと思うへっぱり腰っていう
登竜門というか、
登竜門です ね、
そ, う そ, うそういう新しいメンバーとか仲間たちとのお話、そのへっぴり腰の様子とかも、この著書の私の農次でいろんなエピソードが書かれてますけれども、そこで著書の中で、農業ってバンドと似とるって、書いてるじゃないですか。で仲間集めもバンドメンバー探す感じに似とる、無農薬派か農薬派かも、音楽と同じで方向性違ったら解散ってなるし、農業はメンバーも重要よなみたいなね、一文が あるんですけど。
そうですね、これはでもそうじゃないでしょうかね。あの一緒に何かを作るってことだからね、だからやっぱ一人でやっていくっていうことだったり、もう一人ガンとしたリーダーがいて、その人に習っていくっていうスタイルぐらいしかなくって、なんかやっぱいろんな人に今チームでやっとるって言ったら、みんなふんって感じなんですよ、地元のおっちゃんたちは。まあ1年やなみたいな感じで、や
っぱり見てきたんですかね。
そうなんだと思う。この有志みたいな感じが一番壊れていきやすいみたいな、地元の有志でやるよみたいなのが。
そうだそうだ、そうお金発生してないんですよね。そうなんです、クラブは
お金も発生してないので、だから本当になんて言うんだろう、誰か、私がリーダーではあるんだけど、じゃあ皆さん時給いくらですよって払ってるわけじゃないから、あの黒糖が売れたらそれでイノシシの柵とかを作ってるんですよ。あ、買ってるんです、
資材にね、
猿のため の、 あのなんだろう、ネットハウスを建てるとかもかなりお金がいるんで、そういうところに、でそうよね、ついに、高温機を買おうかっていうことになってきて、
機械が
クワと釜だけで行きよったんやけど、
今までね、なんかあの本によると、お父様とか、やっぱベテランの、あの先輩方に器具を借りたりとかして、
してたんです、
やってましたもんね。
でも高温機が、なんかやっぱりみんなも自分たちのメカが欲しいみたいになるじゃないですか、若い子たちも。お父さんのを借りるんじゃなくて自分の楽器欲しいみたいなことですよね、毎楽器を。
お下がりとかではなくて、
そうお下がりとかじゃなくて、なんか肩身の狭い思いをしたくないとかっていうことですね。
最初は皆さんがやっぱ二拠点 で、はい、で農業を継ぐ、でその土地を残したいっていう思いに、またまたみたいな懐疑的な、
あると思います、
ね、感じだったじゃないですか、だけどこの本を読んで読み進めていくと、なんとなくこう久美子さんの周りの家族、ご家族とか、地域の皆さんがその意識というか、考え方に少しずつなんか共感をしてくださってるように、この著書からは感じ取れたんですけど、実際いかがです、皆さんのやっぱ、古き良き農業スタイルがスタンダードだとしたら、それ久美子さんのそれ新しい里山を守って農業を継ぐ、その土地を継ぐっていう考え方ってだいぶ広がってきたって感じします。
そうですね、そうですね、広がってきてると思います。なんか皆さん、声をよくかけてくれるようになりました。そんなに人はいないんですよ、もともといないんだけど、その地域の主要人物みたいな方たちが
いますよね、
言うでしょ
あの人に言ったら話し通るみたいなね、
そうああいう感じで、そういう人たちが、今日は何植えよんでとか、チームの子たちに蜂蜜をちょっとプレゼントしてたりとか、
情
報もやってるんですよね、その方がでくれてたりとか、なんか陽気取れたけんこれあげようかとか、これはこうやってもうちょっと麻生に植えた方がええぞとか、種によっては好光性といって光を好むものはあんまり土をかけちゃダメだったりするんですね。
へ
で、そういうのもちょいちょいおいちゃんらがブラブラなんかブラブラしおるよ、ブラブラしおって、それはほんまに土かけん方がええぞとか、
だから本当はだからちょっと話しかけたいっていう気持ちもあったのかもしれないですよね。
あったんだと思う。なんか若い人たちとの交流がどんどん深まっていってて、でこっちも作物が取れて、結構おじさんたちが育ててないような珍しい作物ができて、例えば、ゾエなんかは山芋とか長芋とかも育ててるんだけど、
違
う
クラブのメンバーだね。
そうです、ごめんなさい、違うクラブのメンバー、
僕ら本読んでるからゾエって言われて、ゾエって新しいなんか作物かなと思ってね。ゾエさんね、
ゾエがおいちゃんにあげたりして、ゾエはなんか一番おいちゃんに気に入られとるね、とか、それが一番クールやなと思うんですよ。買って何かおいちゃんこれ買ったものですって渡すんじゃなくて、自分の力で育てたんですって言った時に、おいちゃんはおーようやったのって褒めてくれるんですね。頑張ったんやなっていう、なんかそれでちょっとずつ認めてくれるっていうことですね。
でちなみに今、12月に収録してるんですけれども、12月中旬に帰って、畑の方はどういった予定になってるんですか？
黒糖を、作らないといけないんです。冬に黒糖って、サトウキビからできてますけど、私たちサトウキビも一旦ぐらいやっていて、でサトウキビの収穫は冬なんです。12月末から1月ぐらいに刈り取りをして、なのでちょうど帰って、これから怒涛のサトウキビ刈り取りと生糖をやってまいります。
サトウキビでかいじゃない。
本を見るとかなりこだわってますよね、その生糖方法もね。
黒糖ボーイズが出てきた
り、 ボーイズ、それもついてくれた方たちですね。
そうなん、おっちゃんたちが、
ね、放送でごく一部、
うん、いや本当そうです。
その農業の大変さだったりとか、うん、そのご家族の理解だったりとか、
はい、
ね、地域のベテランの皆さんとのコミュニケーションとか、うん、いろんなところが高橋さんの日常を通してね、
うん、
なんか触れることができるので、ぜひね皆さんね、あのその農地、ね、私が買います、高橋さんちの次女の欄というのが2021年に刊行されたもの、そして、今年の9月に、はい、発刊になりました私の農継ぎ、これ三島社から出ておりますので、ぜひね、読んでいただいて、なんとなくまた農業との皆さんのそれぞれの地域の土地の景色とか守るとかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやね、うんうん、まあ、ふるさとの風景っていうのはいつまでもあってくれるものではないんだっていうのも最近気づくことなので、ぜひ気にしながらあの生活してみるだけでもなんか変わるかなと思います、
ね、ぜひね読んでいただきながらご自身のふるさとへの思いをね、はい、寄せていただけたらと思います、
はい、
さあということで、なんと高橋久美子さんには、はい、来週も、はい、ご出演いただけるということで、
ね、ありがとうございます、
頼み込めました
すいません、なんか
まだまだね足りないので、
いや足りないですよ、はい、これね本当、はい、あの放送聞いてる方はね、
はい、
あのびっくりするほど我々収録してます、
もう本当に正直2回分いったと思いますけど、
言っとるよ
だけどまたね、あの来週も、はい、あの深い話をぜひ伺わせていただけたらと思います、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ということで、ここまでのお相手は武蔵野市民飯塚雅史と
フリーアナウンサー中倉隆道と
高橋久美子でした。
ではまた来週、来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。